皆さんおはようございます。またインターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。2月に白馬キャンプが行われます。特別な例の祝福が、ね、ありますので、どうぞ皆さんもいらっしゃってください。またキャンプとかね、そういうところでまず特別な奇跡が起こることが多いということと、それとともに示しが与えられますよね。ですからね、期待しつついらっしゃっていただきたいと思うんですが、2月の何日からでしたっけ？2月の28日から3月の2日ですが、そのビデオをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
知らせ伝えよう。
ました。スネル語っていうのは道路者っていう意味で、まあ、新井先生が始められた、画期的な、集会ですよね。それを引き継いでいます。それで、リバイバルにある道路者を立て上げるというね、そういう神様が目的を持ってその働きをしているんですね。その一つのポイントは映像の働きですね。今映像の働きを通していろんなことが始まってますが、映画を作ることを中心にさらにいろんな形で神様がねそれを進めようとしております。どうぞ、重荷のある方々はね、これはビジョンのあることであって、白馬で優勝すればいいってことじゃなくて、実際的にそれが大きな影響を持ってね、全世界に使われていくということを目標としていますし、また導きとしておりますのでね、また重荷を持っている方は祈りつつ成し遂げてください。それとともにですね、賜物の働きの神様は御心を持っておられます。今予言とか賜物の働きを通してたくさんの祝福を受けてきましたけども、本当の祝福っていうのはこれからですよね。それで興味深いなと思うのは、何が興味深いのと思うのかというとですね、1975年頃、賜物の働きに福音派の若い人とかね、いろんな牧師とか伝道者は興味を持ってね、そしてどんどん求めていったんですよね。ところが長い間にね、みんな1人かけ、2人かけ、3人かけっていう感じになってきたんですね。そして、残っているのはほとんどいない感じですね。しかしその中でね、癒しの働きとか予言の働きとか我々は見てきたのですね。で結局私に本を書いてるって形は、要するにもっと書くべき人はたくさんいたんだけど誰もいなくなっちゃったっていうことですよね。そしてしかしそこに特別な祝福があるってことを感じるんですね。で賜物の働きの、素晴らしいところはこれからですのでね、どうぞ皆さんもね期待しつつ、そして賜物の働きの素晴らしいことは何が素晴らしいかというと、生ける神の、御業を見ることができると。もちろんその生ける神の御業を見ることによってね、まあ、生ける神の、ね、愛をさらに深く知ることができるということはね素晴らしいことです。でどうぞ皆さんねいらっしゃってください。都合がつかなかったりお金がない方々はね、無理にさらきに行ったりね、あるいは、上司殴っちゃったりしないように、最近相撲で大変なことになってますので、ね、暴力は使わないで、ね、で祈っていただきたいと思うんですね。で見心ならばひっくり返っていきますね。私はね、祈りが与えられてよかったなと思います。それはね、いろんな困難とか問題のね解決を祈りを通して見てきたからです。また皆さん見てるでしょうけどね、さらに大きなことが起こってくるということをね覚えておいてください。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月の終わり行われるんですね。そこのビデオをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておら。
このキャンプは何、3月の何日でしたっけ？26日か何日まででしたっけ？3月の31日まで行われます。そして正式名は感謝と賛美とリバイバルキャンプですね。このキャンプを見ているときに主の特別な技にこう感謝しますよね。で、賛美と感謝って出てますけど、感謝においてはね、マーリン・キャルダン氏を、世界のマーリン・キャルダン氏を導いてくださって、最後の 4,5 年間はね、我々のところでしか説教しなかったという特別な神様の恵みがあるんですよね。それから賛美においてはね、ハリウッドでの路上祭、みんなが勝手に誤解するやつですよね。でもあれ、霊的に特別な意味合いがあるっていうのをね、ちょっと感じますよね。それとともにですね、 ブラックゴスペルのトップの方々が見てくれるというような奇跡ですよね。しかもあれプロデューサーとかなんかなので、実は何かというとですね、アメリカでコンサートを開いたりテレビに出たりする道っていうのはすでにあるんですよね。だ時でしょうね。それがもうすでに開かれているっていうことと ともにですね、ですから感謝と賛美に特別なことが開かれているとともに、ブレアハウスでしょ、アズサガイリバイバル、今我々が起こり始めているリバイバルはアズサガイリバイバルの続きですからね、その結論が今出ようとしている、そこのポイントですよね。しかもロサンゼルス教会はどこでやっているのかというと、アズサガイリバイバルが起こった日米文化会館の中でやっているというね、もう誰も驚いていない特別な祝福がねここにあります。でこれは、感謝と賛美を土台としてね、大きなリバイバルがこう始まってますが、それに火をつけてね、そして進んでいく特別なね、主の導きと恵みがあるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。でよく、大河ドラマだと、徳川家康、織田信長が豊臣秀吉がいた時代と幕末の時代っていうのがね、よく取り扱われるんですね。それは何かっていうと、動きがあってね、面白いから、でいろんなことがそこで起こってきてるんですね。でリバイバルに向かってね、今ねそれがね起こり始めてるので、期待しつつね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今連鎖祈祷をしなさいというので、教会ごとに今連鎖祈祷の中に入ってます。でどうぞ皆さんもね、安徳教会の連鎖祈祷の時がありますので、重荷を持たれた方とかね、その時間は空いてるって方はそこに加わっていただきたいと思いますし、まあ、他教会でもいい、どうぞ加わってね、祈っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、空いてるところがあるので、個人は「ほ」という形で使うので、もし皆さんの方でね、この空いてる時間にやろうと思われる方々は名前を入れてもらって、まあ、ともかくそこを全部埋めていこうというふうに考えております。そして、感謝と賛美っていうのは実は大きな神様の働きの土台であるということを感じますし、このキャンプの次第でもありますけど、実際上連鎖祈祷になった時にね、特別な祝福と恵みの元になるということを感じるので、どうぞ重荷を持たれた方はね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともに、サレちゃんのために、ね、祈っていただきたいと思うんですが、なんか、グループに入ってるんですが、脱退されたんですね。それでなんで脱退されたのかって、日曜礼拝に行けないということで脱退されたんですね。ちょっと困難な立場に立つと思いますが、しかし主の御心に従ったのでね、特別な祝福がこれからやってくると、こういうふうに思うんですね。どうぞ皆さんも祈りつつ、またサラちゃんのね活動に協力していっていただけたらいいなと、こういうふうに思います。で、1分動画がありますので、どうぞそれを見ていただきたい、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回は敬居される条件に関してです。敬居とは大患難時代から守られるために、クリスチャンが困難な地上から天に携え上げられるという神様の奇跡の働きです。それでは敬居される条件を聖書から見ていきたいと思います。敬居は教会と個人がポイントとなります。黙示録には7つの教会のことが書かれています。これらは各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。世界のすべての教会はこの7つのタイプに分類することができます。さてその中で興味深いのはフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとあります。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐をもって神様の言葉を守ったからです。そしてあなたを守ろうというのは、大患難時代を通らなくて済むように敬虚することを表すものと思われ、フィラデルフィアが敬虚に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味します。それでは他の6つの教会の人は敬虚されないのかというと、そうではありません。 マタイ24章25章には軽挙される条件が3つ出てきます。1、主に委ねられたことを忠実に行っている。2、聖霊に満たされている。3、与えられた賜物を用いて働きを進めている。この条件を果たすならば、6つの教会であっても勝利を得るものと出てくるので軽挙されると思われます。しかしフィラデルフィアに比べて軽挙者が少ないと思われます。もちろんフィラデルフィア教会であってもこの条件を満たしていなければ軽挙されないと思われます。軽挙は救いとは違い、条件を満たさなければなりません。私たちは目を覚ましている必要があります。それではまた。
2000年に入る前にですね、再臨が近いっていうふうに多くの人たちが言っていたんですね。しかしそれからずっと再臨は来ないんですけど、その時にちょっと感じるのは何かというとですね、こんなふうに世界情勢が変化するとは思わなかったですよね。でまさにこれは大変な時代に入ってきてるってことを感じ、そしてですね、黙示録の時代に入ろうとしてるっていうのを強く感じるわけですね。でこの後何が起こるかに関しては非常に明確に書かれています。観難時代の7年間というのが始まるわけですね。そして 3.5 年目に景況が起こると、こういうことが起こります。そして観難時代に入るときに、先週も言いましたけれども誤解があります。もう大変な苦しみの中でね、そしてアップアップでやられ、そして蹴飛ばされ、ひげを抜かれ、まあ、そんな中でね、最後までたどり着けたらいいなみたいな感じでこういきますけど、聖書にはそう書いてないので、それなんて書いてあるか、信仰によって勝利とかね、圧倒的な勝利を受けるって書いてあるんですね。詩篇の23編っていうのは、あれは困難な時の穏やかな時の詩篇ではなくて、神様の無知と杖が慰めであるっていうのは守ってくださるっていうことですよね。敵の前で喜びの油を注いでくださるっていうのは、いろんな困難の中で本当に喜んでね、素晴らしい神様の恵みの中にいるってことですから、ですから、実は信仰的な対応っていうのは全く違うことを表していますね。ですからどうぞそれを見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで観難前に敬虔するっていう方々がこういらっしゃいますが、私もそうだったんですがね、根拠ないんですね。明確な御言葉がありません、具体的にね。で恐るマーニーさんに聞いたときに、マーニーさんが言われたんですね、観難中ですって。我々と全く一緒でしたね。御言葉にはっきりと書いてあります、はっきりと書いてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そして観難前に軽挙されることなく、観難前の観難時代に入っちゃいますのでね、どうぞそのことを見といていただきたいと思うんですね。そして軽挙されないとこっちに残っちゃいます。そして残った場合にはですね、一つしか方法はないんですね。それは何かというと殉教。殉教がいいっていう人もいますけども、それはその人たちの飯なのでいいですけど、やっぱり残って殉教っていうのもね、あんまり面白くはないと。で行くなら、どうぞ軽挙で行っていただきたいと、こういうふうに思います。で条件がいろいろありますが、もちろん神様の事柄に心を留めてね、神様に願いつつというのはね、我々は条件を果たすことが必ずしもできないわけですから、しかしね、神様助けて、ね、神様御心を行います、ね、そのために助けてっていうような思いで願っているときに、その人たちは軽挙されると、こういうふうに思いますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。そしてですね、軽挙されて天に行ったときにね、あの人いないぞ、どうしたんだなんてね、探されないように、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。そして時が今近づいてきていますのでね、それを見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで今日の箇所はペテロの手紙の5章の8節9節ですね。でお読みいたします。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、とこう書いてあるんですね。まあ、悪魔と戦えって書いてあるんですね。でこの悪魔と戦うっ ていうことを考えるときに、この表現が実際的な表現は違うことを言ってるんですが、ある印象を持たしちゃうような感じを持ってるんですね。それは何かというと、ゴリアテみたいなね、すごい、レシングの選手が来てね、で来いっていうのに対してこちら側が行くぞっていうね、そういうふうに戦っているイメージを私は個人的に持っちゃうのです。ですから悪魔っていう敵、手強い敵がいて、それに対して負けないぞ来るかってな、そういう感じですよね。で、それはね、完全に間違いなのです。じゃあどういう戦いかっていうとですね、例えば悪魔に対する戦いっていうのはですね、信仰の戦いなんですね。それは何かというと、皆さんのところにね、ニコニコ笑ってやってきてですね、でね、皆さんにこう囁きかけるんですね、嘘をね、騙し、だから要するに詐欺師だと思ってください、ね、詐欺師がそばに来てですね、ささやきかけるんですね。国分寺にいるときにですね、消火器を売りに来たのがいたんですね。で、なんて言ったのかというとね、消防庁の命令によって一軒に一本消火器を買うということになりましたので、買ってくださいって言ってきたんですね。具体的にね、で結構ね、たくさんの人が引っかかったんですね。私引っかからなかったんですね。どうして引っかからなかったんだ、消火器屋のバイトやってたからで。その時ね、うまいこと言ってね、騙したんですよね。だから皆さんね、うまいこと言って騙される、それがサタンなんです。でサタンとの戦いはね、騙されない戦いなんです。だからゴリアテみたいに来て、来るか来るか、負けないぞ、行くぞって戦いじゃ全然ないってことです ね。そしてですね、サタンとの戦いの中で基本的なことをね、理解しておかないといけないんですね。二つあるんですね。それは何かっていうと、旧約を見ればはっきりと出てくるんですが、例えば呼ぶ記、サタンが出てくるんですね。呼ぶ記の一章二章にサタンが出てくるんですね。そしてね、このサタンが出てくる時の特徴があるんですね。サタンがヨブに害悪を加えるわけですね。病気にしたりね、子供たちが死んだり、強盗が来たり、奥さんに皮肉言われたり、ね、そう言われるんですね。その時にね、特徴があるんです。見ててすごいなと思うんですが、何かっていうとね、主に許可を求める。そしてね、主の許可のないことは何もできないんです。命に触れるなって言われてダメ。つまりサタンは主の許可のもとにしか、働けないっていうことなんですね。そうなりますとね、サタンの働きに対する実はね、大きな、なんて言いますかね、感覚の変化が来る。それは何かというと、主の許しのもとにしかサタンが働いていないなら、主が許してるわけでしょ。で皆さんね、主はどういう方かというと、皆さんね、私たちを愛してるんですよ、ね、私たちを愛してるんですよね。そうするとね、どういうことになるかというとね、主がサタンの働きを許すときに、神様は私のことを本当に思ってるから、サタンの働きって私の益になっちゃう。お分かりになりますか。駅になっちゃうんです。ちょっと最近ね、面白い体験をしたんですね。どういう体験をしたのかってね、不眠の霊が来るんですよね。そしてね、こう祈るわけですね。不眠の霊を下がれとかね、不眠にならないようにとかね、こう祈り切るわけで、まあ、大体ね、寝れるんです。私はね、不眠の霊に打ち勝っちゃうんですよね。具体的にね。そうした時にね、ちょっとね、主に言われたような気がするんですね。ちょっとあなたは考え方を間違ってるんじゃないかということですね。それは何かというと、まず神様に、ね、寝れるように祈って、それ不眠の霊が来るときにね、不眠の霊にやられないように祈るわけですね。しかしね、不眠の霊に私がやられるためには主の許しが必要なんだ。いいですか、ね、主の許さないと私ね、不眠の霊にやられないんです。どうしてかというとね、主の許しのもとにしかサタンは働けないからですね。そうするとね、 不眠の霊が働くときは、主は私を愛してるから私に益となるんです、ね、あなたそのこと分かってませんねって言われたんです、ね、それでね、私祈るんですね。ちゃんと寝れるように。しかし何らかの理由で私が起きる必要があるときにはちゃんと多分ね、祈れって言ってるから、ポイントの祈りをできるように。でつまり何かって言いますとね、全てを感謝しなさいって書いてあるでしょ。皆さんね、サタンが働くときは主の許しのもとにしか働かないから、皆さんにね、害悪になるわけではないのね。皆さん、これが一つ。そしてね、もう一つは何が起こってくるのかというとね、これはっきり書いてあるんですね。イエス様の十字架によって私たちはサタンに勝ったんです。そしてね、イエス様は私たちの内側にいらっしゃいますから、実はね、サタンに勝ってんです。でこの時にね、じゃあ霊の戦いっていうのはどこが重要なのかっていうとね、勝っているっていう立場に立つか、その聖書の御言葉からずれるかなんです、ね、勝ってるって立場に立つか。フィリピンに行った時にギフスと一緒に泊まったんですね、まあ、今日は藤井君がいるからでその時にですね、まあ、部屋に一部屋ずつもらって寝たんですけど、萱野さんが言ってきたんですね。何かいるってね、怖いって。そしたらですね、あるその時ギフスにいたある青年がですね、じゃあ僕が代わってあげますっつってね、で代わってその部屋に入ったんですね。そしたらね、トントンって音がするんです、しばらく経ってから。そしてですね、真っ青な顔してやってこられたんです、その青年が。部屋に何かいる。で皆さんね、そういう場合牧師伝道師は断っちゃいけません。理由つけちゃいけません皆さんね。だってプロだから神のプロでありサタンのプロだからね。で、まあ、買ってくれっていうことですよね。それでね、私ね、変わったんですよね。それでね、変わってね、じゃあ何かいるときどうして変わるのは平気なのかっていうと、皆さんね、私のが強いんです。私のが強いんですよね。ブログを見ていたときにですね、昨日ですね、エルサレムさんが、下痢してお腹壊しちゃったって書いてあったんですね。その前もそう書いてありましたよね。あ、下痢でお腹かなと思ったんですね。そしたらね、その下痢とお腹を壊したっていうブログの前のブログにね、なんだっけ、あれ、大阪の人が好きな人、好きな、え、たこ焼き、たこ焼きたらふく食ったって書いてある。まあ私にはそう見えたんですね。たこ焼きを食ったって、それで次に下痢だって書いてあるんですよ。で私ね、同情しなかったですね。これは食いすぎだってね、たこ焼き食いすぎだからこうなったぞってね、こういうふうにね、もうたこ焼き食わないでこの3日間絶食で、それで気持ち悪くなったったらかわいそうだなと思うけど、たこ焼き食いに食いまくってですね。でそしたらですね、下関出身なんですよね、エルサレムさんはね。そして下関の政界を行った後にね、ホテルに泊まったんですね。でホテルにずっと近づいた時ね、私の泊まるホテルに向かって行ったんですよ。あれはブラブラのホテルだって言ったんですよ。そしてね、細かくね、状況を説明してくださるようになりました。それはどういう状況を説明したのかっていうと、なんかね、サラリーマンの自殺者がそのホテルに多いんだそうですね。そして、ね、首吊るんですって。でそれがね、外の窓から見えるんですって。だから首吊った人がね、こう首吊ってブラブラしてるのがね、外から見えて、ブラブラのホテルだって言ったんですね。そしたらね、そばで長老の ね、牧師がですね、嫌な顔して何言うんだってそしてね、私に言ってきたので、じゃあホテル変えますかって言ってきたんですね。そしてエルサイムさん気がつかないで、そのままずっとその話を続けておられたぐわーっと続けておられたんですね。で、私ね、いいですよって言ったんですね。で、そしてね、そこに泊まったんですが、まあ、ここで自殺したかなと思ってちょっと祈ってみたら、 してないようでしたね。で、仮にね、していたとしてもね、霊がいたとしても、皆さんね、こっちの方が強いんです。そしてね、霊の戦いというのは何かっていうと、前にこう言いましたけどもね、公園に行った時に、子供と一緒に行った時に子犬が来たわけですよね。子供が恐れたんですよね。そしたら子犬が急にこうやって、うわーわー、私ね、蹴飛ばしてやろうかと思ったんですけど、しかしね、その後ろに飼い主がいるからで、やらなかったんですね。で、この時に何かっていうとね、子犬は弱いんです。まあ、完全に負けてるんですね。で、私たちがはっきり言って勝利者の立場に立つならば、皆さんね、子犬って逃げていくんです。サタンは逃げていくんですね。で、霊の高いっていうのはそういうことなんです。具体的にね、皆さんね、ある方々はね、サタンと五分に戦い合ってる、もう負けてるのに、向こうは。で、ある方々はね、サタンが負けてるのに戦い合ってる、こっちが完全に勝ってんのに、ね。そしてね、例の戦いっていうのは何かっていうと、お前やったな、コーン、お前やったな、コーン、あ、やられた、あ、やったな、こういうんじゃなくて、神様が言っている信仰の立場に立つかどうかの戦いなんです。ですね。だから、例えば皆さんがクリスチャンになった時に、霊に取り憑かれてるって言われた場合にね、皆さん、霊なんて取り憑かれてません、ね、神様に取り憑かれてます、ね、そして皆さんね、もうすでに勝ってるんです。勝ってるんですね。そしてね、霊の戦いというのは何かというとね、すでに私たちが勝っている、主の許しのもとにしかサタンは働けない、つまり益にしかならない、その信仰を立ち続けることができるかどうか、そこですね、そこを抑えちゃうかどうか、これなんです、具体的にね。だから皆さんね、サタンって恐れる必要ない。なぜ恐れる必要がないかって、もう一回言いますよ、主の許しのもとにしか働けないから、サタンが出てきた時に私たちに益になって働ける。そうでしょ、書いてあるから、全て感謝しなさいですからね。サタンの働きも感謝しなさい。だから、どうして感謝するのかっていうとですね、益になっちゃうからですよ。ね、益にならない、サタンの働きは神様は許さない。それからサタンはもう負けてるから。負けてるんですよ。ですね。ですから、大丈夫。ね、こっちが勝ってるんだから。こっちがあった霊的に悪いところは、ね、よく行くんですね。イレイさんが昔言ってたんですね。パウロは霊見るかっていう言うから、イレイさんほど見ないんですね。時々見ますよって言ったんですね。そしたらね、イレイさん言ってましたよ、私はしょっちゅうだとかなんか言ってましたね。でも人々が怖がるからやめとこう、ね、言うのはやめとこうと。で、私もね、しょっちゅう見るんですね。しょっちゅう見るってイレイさんほどじゃない、まあ、森ちゃんほどじゃないですよね。あ、でもね、森ちゃん助けてやったの何度もある。何を助けて、もう余計なこと言っちゃってあれなんですけど、一つはね、よく一緒に寝るんですよね、隣同士でね、部屋でね。そうするとね、よくね、森ちゃんね、夜中にね、うーっがーってがーがーってね、来るんですよ。それを見てね、あれ悪霊やられてるな、すぐね、来てやる。イエス・キリストの御名によって、私のは強いから、で、皆さんの方が強いんですよ。で、その瞬間ふわっと静かになる。そしてね、よく言ってくださるんですね、昨日夜苦しかったけど急に楽になった。それ やってるからね、こっちが ね、やってるからですね。である時はね、夜中ね悲しみやってた。でイエス・キリストの宮によって来たんですね、中国行った時。そしたらね、壁にね人民軍 の、 あの 服、 装服を着た兵士のね上半身の横の姿がはっきりと見えた。で私ねこう見てたんです、こうやってね。でも私に見られてるわけですよ、こうやってそのまま動かないで。で私ね、まあ、夜中だからね、私近眼もあるから、これはなんか電気かなんかを見間違えてるのかなと思って納得して寝ちゃった。まあその程度でいいんです、皆さんね。そしたらね、私の隣が森ちゃんの部屋だった。そしたらね、森ちゃんが言うんですよ、昨日の夜霊が来たって。そしてね、すごかったって。で聞いたらどんな霊だったって言ったらね、人民軍の服を着た兵士で、それで言ったんですね、私は横顔見たけど森ちゃんどうだったって、正面の顔だったあれ森ちゃんのところ来たんですね私のところ素通りして向こうにじゃん具体的にね。で皆さんね、我々のが強いんです。恐れる必要はないんですね。で恐れるのが実はね霊の戦いに負けてるんです、具体的にね。そしてね、要するにサタンがすでに負けている、で主の許しのもとにしか働けない、主の許しのもとにしか働けないっていうのはね、言い換えれば、ね、感謝をする人たちにとってはね、益にしか用いられないってこと。だから先ほどね、不眠の時に私はね、不眠の霊を縛れとかって最初やってたんですけど、もう最近は変わったのは何かというとね、何かって不眠の霊が私に働く時はそれが私に益なんですよ、主の許しだからね。ですからそこで私は影響を受けるんです、サタンの働きが。でっていうのは主はサタンの働きを許しておられるので、私の益になる時しか許さないからですね。だからね、ちょっとね対応がねガラッと変わってきた。で皆さんね、間違いない、このサタンをワンツーパンチ、左パンチボカンってやって蹴飛ばしてとかね、そういうことじゃない。もうすでに勝って主の許しのもとにしか働けなくて、益としか働けないっていうことなんですね。そしてですね、サタンのとの働きのポイントっていうのはですね、御言葉ということになります。具体的にですね、解散なんか行くとね、一つ便利な人がいるんですよね。何かというとね、その人だけ輝ってくる人っていう。だから私ね、裏で蚊取り線香って言ってるんですね。そしてね、ちゃんとしたね、蚊よけ器がないときはね、その人のそばにいる。そうするとね、私の来ようとする人がね、その人に寄っていくんです、ね、で私は安全っていうことがあるんですね。で、蚊がね、好む人って、ね、いるみたいですね。悪霊が好む人っているんですよね、あの具体的に。だから好む人よく見るでしょ、体験するでしょ、感じるでしょ、具体的にね。じゃあね、その時どうしてそう なるのかっていうとね、もう基本的にはもう一つのことなんです。それは 何かっていうとね、惑わせられやすい人なんです。学ばされやすい人なんですね。ママ氏にいるとき暇なのでよくやったんですね。何かっていうと電話かけるんですね、信徒の家に。で言うんですね、杉並警察です。言った瞬間ね、でもね、中にはね、杉並警察ですって、秋元先生ですかってすぐね見破る人もいるんで。でも杉並警察ですって言われてね、そしてもう混乱しちゃってね、私何かやりましたすいませんとかね勝手に思い込んじゃうんですね。でそれに近いですよね。例えば、聖書ではね、私たちは愛されてるって書いてあります。だから皆さん愛されてるのです。皆さんほど愛されてる人はいません。愛されてるっていうのは実質はないかというと、神様はね最高を与えようとしてるんです、ね、そして 私たちね、特別な祝福を与えようとしてるんですね。そうするとサタンが来るんですよ。そしてね、あなたは神様に受け入れられてないと、他の人に愛されてないとかね、言うんですよ、こっち。ね、あの皆さんね、信仰の戦いってのはそこの戦いなんです、皆さん。そうなんですね、愛されてるんです皆さん。最高の愛で愛されてる、最高の愛で愛されてるっていうのは何を意味するかっていうとですね、いいですか、最高を与えてくださろうとしてるってことなんです、神様が。で、私はこういうもんだからダメだとかね、私はこういう失敗があるからダメだとかね、そういうことを私は言ってないんです、ね、十戒によって全て許されてるとか何を言ってるのかっていうとね、最高の恵みって言ってるんですよ。そこで騙す。それから、神を愛する者のためには全てのことを働かせて益としてくださるって書いてありますね。だから、人間というのはね、成功も失敗もありますよね。いろんな問題もありますよね。でもこれは明らかに主に従うなら全ては益となる、最善が与えられるっていうことでしょ。そこ来るんですよね。もう最善はあなたにはないと、こう来るんですよね。なんか問題とか困難があるとね、この問題とか困難は解決されないって、そしてあなたは私から離れられないとかね。皆さんね、もう言いたいこと言ってる。だから騙される方も悪い、聖書読んでないからね。あと聖書を読んでたって信じないから、皆さんね。で、あの聖書では何を言ってるかっていうとね、サタンは負けてるんですね。でもね、ここで獲物を逃げ行って死のようにやってくるっていうのは何かというとね、惑わされてる人たちに対して具体的に、ね、死のようにやってくるって。例の戦いは何の戦いなのかっていうと、皆さんね、信仰の戦いなんです。信仰の戦いっていうのは何かというと、神様がやったこと、神様の御言葉を退かせようとするね。そしてですね、御言葉からそらさせようとする、そういう戦いなんですね、具体的にね。で、神様に立っているときに何が起こるかというとね、神様の祝福を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを御業を表してください。不安から来ることを語る方がいらっしゃるんですが、信仰の言葉に切り替えるように、これが、その人を助け、祝福を与えます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。なんか、サタンのことをこのちょっと思い込んでしまって、無駄に霊の対応をしている方がいらっしゃいます。御言葉の対応にしっかりと立ち、そしてなす中で主の技が起こってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと御業を表してください。耳で聞いたこと、目で見たことに振り回されている方がいらっしゃいます。きちっと主の御心を捉え、そこに立ち、それを行っていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体、精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体、精神から病の霊を抑え。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体、精神から病を抑え。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体、精神命ず、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体、精神癒しを宣言する。喉がちょっと悪い方が癒されます。感謝して受け取ってください。鼻がちょっと悪くて、また目がちょっと悪い方も癒されました。頭痛の方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の門精神に足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、第7礼拝東京カリスマ礼拝ですのでお間違いになりませんように。コロゴスペが12月22日に行われます。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃってください。感謝の賛美の連鎖祈祷が始まってますね。どうぞ重荷を持たれた方は入れてください。感謝と賛美とリバイバルキャンプが行きます。どうぞこれにも参加してください。年末特別献金があります。重荷を持たれた方はお支えください。沖縄聖会、千葉聖会がありますのでお祈りください。10月9日癒しの集会があります。感謝の戦式等が4時半よりセンチュリーハイアットですね。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
礎の石個人からですね、ちょっとご案内ですけれども、皆様のですね、たっといご支援とお祈りありがとうございます。以前ですね、皆様に礎の石個人のパートナー会員に関してですね、正会員とそれから参助会員という形にさせていただきたいということで伺わさせていただいてですね、それで賛成の多数をいただきまして、それで以前定款の変更を行いましたですけれども、で会員登録についてですね、皆様にですね、さらにご判断いただく内容の説明と申し込みの書類をですね、スタッフよりお配りいたしますので、お手数ですけれども、記入していただき、スタッフにまたお戻しいただければというふうに思います。このように説明とですね、申し込みの内容の紙をお配りしますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。
白馬スネルゴイキャンプが2月の28日から3月の2日までの日程で行われます。このキャンプにはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの大自然のふもとでの朝夕の聖会、賜物の実践集中講座、また白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、またレクレーションはスキースノーボードなど非常に充実したプログラムとなっております。ぜひお申し込みをお待ちしております。募集要項と申し込みの用紙が受付に置いてございますので、ぜひ早めのお申し込みをお待ちしております。
1月2日から5日の日程でカンボジアチームが使わされます。この派遣はどなたでもこの参加することができます。飛行機代はタイ航空羽田発の場合は10万2690円となっておりますが、今席が混んできておりますので、お決まりの方は早めに申し込みをよろしくお願いいたします。
伝道部からのお知らせです。癒しの集いが今週の土曜日12月の9日6時半より教会堂で行われます。個人的にもお祈りの時をお持ちいたしますので、多くの方お誘い合わせの上お越しください。
アリチニカワミュージックからのお知らせです。ギフスの8枚目の待望の CD が発売されております。世界の終わりをはじめ4曲収録されています。ぜひお持ちください。
ゴスペルコンサートのお知らせです。12月22日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます。場所は中野ゼロショーホールとなっています。チケットですけれども、こちらの街道のザビジョンの販売ブースのところ、またインターネット上の E プラスでも販売しております。また新宿オアシスお茶の水 CLC でも発売開始しておりますので、どうぞご利用ください。
感謝と賛美とリバイバルキャンプのユナイテッド航空の12万4800円の席はあと11席となりました。沖 決まりの方はお早めに聖女から流れてるミッションまでお知らせください。ホームページに申し込み案内がございますのでぜひご覧ください。皆様のご参加を心からお待ちしております。
はい、大丈夫ですね。それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。